戦後史開封。インドネシアに残った日本兵第4話、軍艦までインドネシアに渡す。終戦でインドネシアの日本軍から姿を消した憲兵の中に、第16軍憲兵隊の総長小野寺忠夫、軍曹の田中俊夫、経理担当の軍属だった岩本富雄がいた。さらにシンガポールでイギリス軍の捕虜を管理監督した近衛視聴兵連隊出身の愛沢海一郎も部隊を離れた。いずれもその後インドネシア独立軍に加わった。岩手県出身の小野寺は部隊を離れた行き先をとつとつと説明する。終戦直後、我々憲兵はイギリス軍によって刑務所に収容されてしまった。そこへインドネシア人義勇軍の兵士だった数人が訪ねてきて、これまで我々は日本に協力した、今度は日本がインドネシアに協力する番だと言うんです。彼らの手引きで刑務所を脱走しました。巷には流言飛語が飛び交っていた。憲兵はすべてシンガポールに送られて銃殺されるというのだ。小野寺たちは部隊に戻らず、ジャカルタ南方のボゴールへ行き、独立軍に合流する。小野寺は言う。独立戦争は全くの遊撃戦のようなものでした。インドネシア人が日本軍のところに行き、兵器を奪ってくる。食い物はイギリス軍やオランダ軍から奪う。まあ、泥棒戦争です。一方日本軍は事情を知っていて武器を渡してくれました。こんなこともあった。終戦から2ヶ月後、小野寺たちが東部ジャワへ移り、遊撃戦を展開していた時のこと。スラバヤの広場に数千人のインドネシア人が、日本軍の武器を奪いオランダ軍と戦おうと集まった。9月に上陸したオランダ軍先遣隊がかつてのオランダ軍の宿舎を補修するよう命じたことから、住民が反発したのだった。インドネシア人はまず日本の陸軍部隊を襲った。イギリス軍オランダ軍からはインドネシアに武器を渡してはならないという命令が出ていたが、オランダ軍に武装解除されることになっていた陸軍部隊は喜んで武器を渡した。インドネシア人はこの武器を手に、さらに海軍基地に押し寄せた。海軍は最初引き渡しを拒んだため、インドネシア人の指揮官は日本刀を振りかざし、日本語で突撃と命令を下した。そこへ海軍陸戦隊が駆けつけ、撃ち合いが始まった。この時日本側の司令長官柴田弥一郎中将は、今日本軍がインドネシア人を撃退すれば、日本はインドネシアの永遠の敵になってしまう、武器を渡そうと述べ、東ジャワ州のインドネシア人長官に譲渡する形で武器を渡した。この時陸海軍から譲渡された武器は、小銃2万6000丁、機関銃600丁、戦車12両、それに軍艦、高射砲などを含む膨大なものだった。日本軍は最終的にインドネシア全土で小銃6万3000丁、機関銃5000丁、火砲427門などを秘密裏に引き渡した。柴田中将ら幹部はこの後、慰問に来て終戦を迎えた歌手の藤山一郎らと共に、インドネシア人によって刑務所に拘束されたが、21年3月、スカルノ大統領の、
日本人に恩を仇で返すようなことをするな、
とのラジオ放送で釈放され、 やがて日本本土へ復員することになる。復員のため港のあるプロポリン号に移動する列車では、将校は一等車と二等車をあてがわれ、インドネシア兵が100メートルごとに警戒し、駅では住民が果物を差し入れるなど、部隊は凱旋するかのようだったという。イギリス領インドの陸軍が上陸した時は、インドネシア人は日本軍から奪った武器を差し出せ、さもないと皆殺しにすると通告してきたため、インドネシア側とインド陸軍の間で戦闘になった。24時間の戦闘でインド陸軍第49旅団は全滅、旅団長も戦死した。飛来したイギリス軍の戦闘機3機も高射砲で撃墜されてしまった。こうした戦闘の実質的な指揮を取ったのは、小野寺をはじめ脱走した日本兵だった。小野寺は日本軍の戦闘機の爆弾を解体して布団にくるみ、遠隔装置をつけてオランダ軍が来ると爆発させて悩ませました。東部ジャワではついにオランダ軍はスラバヤから一歩も外に出られなくなりました。という。福祉友の会のメンバーのうち変わり種といえるのが宮原英二だろう。台湾の台南生まれ。9代前の先祖は中国大陸から台湾に渡ってきた中国人である。父の姓は李という。宮原は、自分は生まれた時から日本人として教育を受け、日本人として生きてきた、中国人台湾人という意識はないと言い切る。昭和15年5月、台湾第二連隊に軍属として入隊した。開戦と同時にフィリピン攻略戦に参加。17年3月にジャワ島に上陸した。終戦となり、日本兵の多くは復員することになった。しかし宮原の帰るべき台湾は日本の統治下から中国に復帰し、国民党軍が進駐していた。宮原は、大東亜解放を信じて戦ったから台湾に帰れば、中国人であるのに日本に協力した犯罪者として処罰される可能性があった。日本に行くことも考えたが、インドネシアに進駐してきたオランダ軍を見て心が決まりました。我々は何のために戦ったのか。アジアを解放するためではなかったか。インドネシアを再びオランダの植民地にしてはいけないと思いました、と話す。宮原は独立軍に参加する。独立戦争終了後は冷凍設備の会社を経営し、およそ1000人の従業員を抱えるようになる。終戦から16年間国籍がない状態だったが、昭和36年にインドネシア国籍を取得した。次回最終話は、戦後も通用し続けた日本の軍票の話をお送りします。案内役は私、ナレーターの菅俊介がお届けしました。
昭和20年の中国大陸、終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ、中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。産経ポッドキャスト、戦後史開封、中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。